ものすごい睡魔が襲っておりましてね。でその睡魔がですね、まあ、寝ても起きてもずっと睡魔が続いてるんですね。でこれが 2,3 日続く状態が今まで何回かあったんですけど、何が起きるかっていうと、大地震です。はい、割と近い場所、まあね、自分が住んでるところから、それどれぐらいですかね、まあ半径1500キロぐらいですかね、そこまでねえかな、まあ、あの日本列島のどっかでドドドンと来るような、そういうようなことが今までたくさんあったんですが、果たして今回はどうでしょうか。皆さんもどうぞご期待いただきたいと思いますが、 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、元浦千代吉、赤字会社やってますズルムケサブロー、孤高の市民メディア IBB を応援、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、低い支持率の令和を保って守る愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中う新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津有楽園、完全黙秘の活動家西中島だらどの滅びの美学、前島くんの彼女を探しています、全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪 MLS ラジオブースからオンデマンド放送で今週もお送りしてまいります。このテイクレですけれども、この7月いっぱいで、大リニューアルというふうになります。何が行われるかというと、もう令和系のネタはもう外しますはい、でもう新しい雰囲気で、装いも新たにということで、まあ半分ぐらいスポンサーが入れ替わったりするんですけれども、でまあこれサービスっていうことになるんですけど、もう5月ぐらいで、このテイクレの契約料金が終わってるところがあるんですけど、もう、まあ、6月もそうですね、まあ、これ7月いっぱいまでこのまま流させていただいて、そして7月終わって8月からリニューアルということになります。まあ、これは個々 そのスポンサーにはお知らせを改めてさせていただこうと思っております。ということでこちら MLS、 私榎田信也もんただ一人、そして IBB 九州にいるのはこの方です。
八尾谷優子です。
今日はこれ今ね夜収録なんですけど、これは7月の今日は3日金曜日の現在時刻20時40分なんですけども、熊本はどうですか、暑いですか、涼しいですか。
いや普通ですかね、そんな暑くもないし夜は、暑くもなく、寒くもなく。
そうですか、窓開いてるんですか。そこ
開いてます。
ということは虫が入ってくるんですよ、虫が。
はい、でも虫はまだ入ってこない。
もうガネブンが入ってくったよ、ガネブンの。
カナブンはこの間入ってきとった。だけまた、おととい来いって言って
逃がした。カメムシも入ってくるよ、これから、カメムシの。
カメムシはないですね。
ああ、そうですか。ということでございましてね、はい、今日はね、収録前にね、ちょっと大きめのニュースが入ってきたものですから、ちょっとこっち側の番組も今日いじってる感じなんですけど、まずはお送りしていきましょう。こちらは、宮崎県宮崎市からいただきました。50歳特撮系主婦、ラジオネーム、サボテグロン。
ありがとうございます。
ネットフリックスでガス人間が公開になりました。原作は1960年の東宝映画、ガス人間第1号ですが、こういうマニアックな作品のリメイクもありなんですね。いよいよリメイク企画の帝王、榎田信也門師匠の時代が到来かもしれませんって。別に私リメイクしてませんけどね、適当にいつも言ってるだけなんですけど、ガス人間、木田さんはもうあれですよね、昔からネトフリに入ってもバリバリ見てらっしゃるっていう方ですよね。
いや入ってないですね。もう始まってるんですか。
始まってますよ。はい。 まあ私は一応まだ、ね、時間がなかったんで第1話しか見てないですけど、一応見ました。で
面白いですか。
面白いですよ。ただで、その1960年の東宝映画本田一郎作品のガス人間第1号主演が土屋義雄さん、そして八千草薫さんですね。で、あとまあ何点ですかね、そのやっぱり1960年のその時代背景と、そしてその何でしょう、その当時のその東宝の色合いっていうかね、カラーっていうんですかね、まあそこら辺はまあちょっと今回のそのネトフリのやつとはもうまるで違う、まあやっぱり現代の設定になってますんで、でストーリーももう全然違うわけですよ。でその前のその1960年のガス人間第1号は、まあこの土屋義雄さん演ずるガス人間が、まあこの人はまあ宇宙飛行士の実験って言いますかね、それによってですね、ガス人間になってしまうというふうにもう改造されてしまった、まあかわいそうなお兄さんなんですけど、で、ただその自分がガス人間になれるというその能力を引っ提げて、ある目的を果たそうとし始めるわけですね。で、それは何かというと、踊りのお師匠さんである、日本舞踊の踊りのお師匠さんである、大変に美しい八千草薫さんがですね、まだ若くて綺麗ですよね。しかも八千草薫さんって結構晩年、おばあちゃんになってもずっとなんか可愛らしい感じのおばあちゃんで出てましたけど、優しい感じの。やっぱり、ね、若い頃はね、キリッとしてるんですよ、顔が。だちょっとね、目とかがね、きつい感じ。まあもちろんメイクもあると思うんですけど。で、その八千草薫さん演じるその踊りの師匠さんが、まあまあ経営的にうまくいかないっていうのもあって、で、その、なんですかね、その、お金に困ってるっていう部分はあるんですね。それをなんとかしなきゃっていうことで、その八千草薫に惚れているガス人間土屋義雄が、自らガス人間になることで、その能力を使って銀行強盗を連続して起こすんですよ。で、その集めたお金で、その日舞のイベントを開催させると。で、まあ、ところが、そういう汚れた金で、そういう日舞のイベントをやるのかという、当然そういう声も上がりますし、あと警察も追っかけてくるわけですよね。で、で、そして、まあ、最終的にどうなるのかというと、この八千草薫さんが、まあ、自分のことを好きでいるガス人間、まあ、しかもその社会役でもあるガス人間、これを何とかしなきゃいけないと思い、その日舞のステージの上に上がってきたそのガス人間と化した土屋義雄さんに自ら火をつけて、二人とも火に包まれて最後死んでいくという、まあ大変な悲劇なんですね。まあそれがその一作目の1960年のガス人間第一号なんですけど、まあ今回は韓国のクリエイターが入ってる、まあ日韓合作みたいな形になってますんで、まあちょっとえぐい感じがかなりこう、日本の作品と違って韓国の作品って結構えぐいところの表現っていうのは得意なんで、そこら辺を割と前面に出してる部分がありますね。で、まあ、冒頭のシーンは、ある大学教授がテレビの生、情報番組に出演している最中に、その、ガス人間と化したガスが、スーッとこう、スタジオの中に現れて、で、その大学教授の、その口や鼻からスーッとそのガスが入っていったわけですね。で、その状態で、その、教授は苦しみ出して、そして体が膨らみ始め、で、宙に浮き始めて、で、スタジオの天井付近まで上がったところで破裂するんですよ。で、その、対談をしていた記者、とか、そのスタッフのところに、その肉片や、血液が、もう雨あられと降り注ぐという、しかもその様子が全国にテレビで生中継されているという、そういうとこから始まる。でさらにその、捜査を開始した警察、まあこれ捜査一課の刑事が小栗旬君なんですけど、でそれで捜査が始まるというやつなんですけどね。でまあその、この犯人が、 犯行予告をするわけですよ。で、実際に出てきてくるんですけど、で、警察は何もできないですよ。もうガス人間と化してしまった、この、ガスを、まあ、止めることができないので、もう、機動隊も、もうめちゃめちゃにやられてしまうっていうところ、まあ、それが第1話。で、今後どういうふうになっていくのかっていうような感じなんですけど、まあ、もともとガス人間でもある木田優子さん、いかがですか。
ガス人間役の俳優は誰ですか。
今回のね、あれなんだっけ、なんて読むのか分かんないですけど、なんか今回選ばれた人ですよ。
じゃあ、あんま知られてない人なんですね。
なんか、その筋じゃ知ってる人多いんじゃないですか。なんか、アーティストだと思うけどな、うん、なんか。俺もよく分かってないんですよ。うん、で、なんか、韓国の人っぽいよね、なんかね。なんか喋り方がね、私全然予備知識なしで見始めたんで、まだ俺予習してないんですよ、このそのネットフリのそのガス人間で、単にそのね、後輩の小栗旬くんが出てるというそれだけのことで見始めたというところなんですけど、連続8話あるんですかね、なのでこれからどういうふうな展開をしていくのかっていうところなんですけど、まあこれがこれのリメイク、もちろんこれリメイクですから東宝が噛んでます。東宝とその韓国のプロダクションが、まあ、合体して今回作ってるみたいな形なんですけど、まあ、それだったらいろいろできるんじゃないですか。まあ、この流れでいくと、伝送人間ができますね。伝送人間っていう東宝映画があるんですよ。主演鶴田浩二。これも、なんか犯罪者ですけど、いけるんじゃないですか、伝送人間。そしてやっぱこれこの間夜中の生配信でも出たけど、やっぱマタンゴだよ。マタンゴは多分俺リメイクしてくると思うよ、間違いなく。木田さんもね、前世はマタンゴだったんですけど、いかがですか。
もうあらすじ忘れちまったですね。
マタンゴ知らない。あらすじ
見たけども
忘れた。若者たちが船に乗って、まあ、レジャーで楽しんでいるんだけど、その船が故障した上にその漂流して、で無人島みたいなところに漂流しちゃうわけですよ。でそこで、まあ、最初のうちはまだ食料の備蓄があったけども、途中からもう食うものが枯渇してしまい、みんな飢え始めるわけよね。でそうしてるうちに、その上陸したら、その森の奥に、謎のなんか、極彩色のキノコがいっぱい生えてるわけよ。で、食べちゃいけないって言うんだけど、それでももう空腹に耐えかねた人が、それをつい食べてしまうわけですね。マタンゴを。で、食べたらこれがなかなかうまいと。いうことで、みんな食べ始めるわけです。そうすると、そのマタンゴを食べた人たちは、マタンゴになってしまうんですよ。キノコ人間に。うん、という恐怖、あんま恐怖でもないんだけど、まあ、人のいろいろ業とかね、欲とかがね、まあ、色濃く描かれている非常にこう面白い作品、マタンゴ。これは、だから私、夜中の絵のだらでも語ったんですけど、これはまず間違いなく、タイアップがいっぱいつきますよ。まずですね、おそらく山崎パンとか、ああいうパンメーカーもしくはコンビニ、これがタイアップでつきます。で何が起きるかというと、マタンゴを売り始めます。美味しいマタンゴを、これ売れるね。前ね、そのマタンゴの撮影の現場では、東京のあるそのお菓子屋さんのに特注したそのマタンゴを使ってたんですよ。でそのなんか米粉かなんか使って、作った、まあ要するに和菓子なんですよ、マタンゴは。でそれを役者さんたちがそれを食べるっていうシーンがあったんだけど、みんな本当に食べてんだけど、これがうまいと。マタンゴが。なのでつい撮影の合間とかでも、みんなそのお茶受けにマタンゴを食べ始めて、マタンゴが足らなくなるというような、そういうエピソードが残されてるんですよ。なので今回もその映画で出てくるであろうそのマタンゴをね、再現しましたって言って、とっても美味しいマタンゴ、あなたもこれを食べるとマタンゴになれるかもしれないとかってテレビ CM 打てば、もう確実にこれそこら辺のお子たちが食いつきます。で、 で割とナチュラルな材料を使って、決してその体に害のないような、しかも美味しい美味しいまたこうしたら、これはもう買うでしょう、キラウさん。
いや、
もう会社で今日はキラウさん、ランチは何、私マタンゴよっていう、そういう、そういう、
買わないですね、
今日はね、マタンゴをね、5日間食べるのとかって言って、あなたも一つどう、ふふふふとかって言って、これが流行るという、もうみんなで水の汲みごっこをやろうっていう、そういうことになっていくだろうなと、私は見ておりますね。なので、マイナーな特撮とか、そういうマイナーな、そのサスペンスの映画だとかって、で、まあ、実際に興行収益は上がらなかったんだけれども、いざ見てみるとなかなか面白いっていうような作品なんて結構あるわけですよ。でこれをね、そのまあ何ていうんですか、まあ、現代風にアレンジしてもよし、当時の時代背景をそのまま色濃く描いてもよし、なんかこうそのおそらく必ずこう受けるそのなんかフックできるなんかこう何かがあると思うんですよね。だからそこら辺をこううまい具合にくすぐってやると、本当リメイクっていうのはいくらでも僕は可能性があるなというふうに思ってまして、まあだからとりあえず今回のこのガス人間あたりはなかなかなもんだと思いますよ。でやっぱ目のつけるところは良かったんじゃないかなと思います。でそれとやっぱり現代のその特撮の技術がいろんな意味で追いついてきてるっていうのと、それともう一つ言うのは安くなったってことだと思います。今回のそのガス人間で使われてるであろう、その、まあ何ですか、もやもやとしたガス、ちょっとこう、煙のようなガスを表現しているその CG なんですけど、これは、いつ頃作られたかっていうと、もうすでに20年経つんですよ。でこれ最初に使った映画がハムナプトラっていう映画がありまして、そのね、なんだエジプトのピラミッドだとか、ああいったところにそのかつていたそのファラオとかそういうやつのその怨霊みたいなのが出てきてっていう、まあどちらかというと B 級ホラーみたいな形で作られたものなんだけど、それが世界的に大ヒットしたもんだから、もうお化け映画になっちゃったのがこのハムナプトラなんですけど、でハムナプトラの時に砂嵐を表現する技法として CG をうまく使ったんですよね。でそれがね、おそらくその技術がそのまま降りてきてます今回で。もうちょっともちろん良くなってますけど、で当時のそのハムナプトラで使ったであろう CG のそのソフトの価格からすると、おそらくもう10分の1とか20分の1まで下がっちゃってるんだと思うんですよね。なので作りやすくなったっていう、だから20年前ぐらいの CG とかですげえなこの映像表現って驚いたよっていうようなやつなんかもうとんでもなく高いわけですけど、それが今安くなってきて、俺は使ってみようかっていうような感じで、それでそこからアイデアを広げるっていうようなこともあるんじゃないかなというふうにちょっと思ったりしております。さあガス人間はどれぐらいヒットするんでしょうか。続きまして、神奈川県川崎市からいただきました49歳主婦、ラジオネームうららかな午後、
ありがとうございます。
俳優佐藤二朗さんのハラスメント疑惑を週刊文春が報じている問題、どのように分析なさいますか。私は、佐藤二朗さんが好きなので、どうしても額面通りには受け止められませんということでいただきました。これIBB ジャーナルで特報でも出してますけども、佐藤二朗さんと何回も共演の経験がある木田上英子さん、いかがですか。
共演はしてないですけど、
はい、
私も佐藤二朗さんの方に、はい、
なんかね、佐藤二朗さんを、かばうがあまり橋本愛さんをバッシングする声もあるわけですよ。僕はちょっとそれは違うなと思ってるんですよね。橋本愛さんはそれ、だってそのトラウマを抱えてしまったのは、これ仕方ないことだし、で、それを、作品、このドラマの、夫婦別姓でかですね、これのプロデューサーには、そのマネージャーを通じて、そういう状況なんだってことは伝えてあるということだそうですから、で、それがその当初、この佐藤二朗さんのところには届いてなかったと、もともとはね、そこで起きた、そのボタンの掛け違いだと思うんですよ。で、それは、 いろんな意味で修復することは可能だったと思うし、で、やり方もいくらでもあったと思うんですけど、で、それをね、なんでそれが、その週刊文春に、そのネタが流れて、それが記事化されて、そして世に出てしまったのかっていう、この不思議な部分が一つと、そしてもう一つは、その橋本愛さんをブッキングするにあたって、キャスティングするにあたって、そのプロデューサーは、まあ、どういう判断で、まあ、キャスティングしたのか、そしてそのトラウマを抱えてるって話をどう処理しようとしたのかっていう、ここに私は注目しておりましてね。だから佐藤二朗さんがちょっと変わった、まあ、役柄をよくやる人だから、ちょっと変わった人なんだろうなとか思う部分だとか、あるいは橋本愛さんがその週刊文春で書評みたいなコラムをずっと持ってて、それズブズブやんっていう部分だとか、あと、まあもちろんその夫婦別姓だとか、いろんなその反戦平和とか、そういった部分で言うと、もうもろ共産党な考え方を持ってる女優さんなんで、なので、そこら辺に対してその保守層とか、いわゆる右派がバッシングをしてるっていうのもあるけど、僕はそれも違うだろうと私は思ってて、なので、まあ、僕は、プロデューサーが、主犯説を、まあ、取っています。で、それは、まあ、これ、IBB ジャーナルでも語ってるんで、それをご覧いただいた方が早いんですけど、今回、この、夫婦別姓デカというのは、まあ、フジテレビの、ドラマなんですけど、制作しているのは、共テレです。共同テレビジョンが作っています。で、まあ、ご存知の方も多いでしょうけど、共同テレビジョンというのは私がいた会社です。で、まあ、もちろん今いる人と私何の関係もないから、全然も知らない人ばっかですけど、で、ましてや私ドラマ部門にいなかったですからね。だから全然違うんですけど、今回、このフジテレビのいわゆる局 P っていう局の放送局のプロデューサー局 P が一人います。そして、京テレの方にプロデューサーが一人います。女性の方1名、男性の方1名です。で、この3人がプロデューサーなんですね。で、僕はここの連絡系統に何かあったのかなっていうのを一つ今危惧しています。で、その、橋本愛さんの側が、マネージャーを通じて、プロデューサーに、そのトラウマの件を話したということなので、局のプロデューサーっていうふうな言い方もしてあったと思うんで、ということは、局 P の方に話をしたのかなと。で、その局 P の、その、方が、まあ、本来ならば、その制作会社のその京テレの方の P に、まあ、二人言いますけど、どちらでもいいんですけど、に、それを伝えておく必要があるはずなんですよ。で、伝えていたのか伝えていなかったのか、これがまだわからないんですけど、ただ、伝わってただろうと私はもちろん期待してますよ。伝えていただろうと。で、その上で、まあ、担当のその、京テレの方のプロデューサーが、まあ、大したこっちゃないよねっていうふうに思ったかもしれないし、おそらくそうだと思うんですよね。これは大変なことだな、これちゃんと佐藤二朗さんに耳に入れとかなきゃ、これはちょっと現場で混乱するよねって、もし考えてたら、絶対伝えてるはずなんで。で、伝えてないってことは、まあ、大したこっちゃねえから別にいいんじゃねっていうふうなふうに思ったんじゃないかなっていうちょっと気がするんですよ。もちろんそれは裏取ってるわけじゃなくて、これ想像で語ってるんで、当たってるかどうか別、わかんないですけど、ただね、なんせそのドラマの内容が基本的にコミカルな内容だし、それと別になんか夫婦別姓の夫婦だという設定ではあるけれども、別になんかラブシーンがあるわけでもなく、濡れ場があるわけでもなく、そのなんか絡みがすごい濃厚なものがあったりとか、ボディタッチがやたらあるとかっていうことでもないので、まあ大丈夫じゃねえっていうふうにプロデューサーの方で思ったんじゃないかなっていう気がしてるんですね。で、それを裏打ちする、まあ、裏打ちするかもっていうふうに言っておきましょうか。この夫婦別姓デカの、僕はまあ、第1話しか見てないんですけど、第1話の最後のスタッフロールを見た上で、まあお話しするんですけど、いろんな当然スタッフが絡んでるわけですよね。で、当然その、撮影とか、編集とか、照明とか、音声とか、あるいは美術、美少ってメイクですね、とか、その他効果、とかいろんなものがあるんですけど、で、その中で、 例えばアクションコーディネーターっていう人がいまして、でこれはあの何かというと、そのまあ刑事ものではありますんで、犯人を逮捕するような時のそのアクションシーンがあるわけですね。だからそういったアクションをそのコーディネートするスペシャリストがアクションコーディネーターとして入っていましたね。でさらに言うとフードコーディネーターも入ってました。でこれは何かというと、まあそのドラマの中で飲み食いする、何か食べるものがある、あるいは飲むものがある、それをまあ撮影に適した状態でコーディネートする人、これがまあフードコーディネーターなわけで、でそういった方が入っておられます。でさらに制作協力の会社としてまあいくつかあって、例えば FMT っていうね、うちに似たような名前があるんですけど、これはあの富士、メディアテクノロジーだっけな、なんかそういうあのまあテレビ番組を作るための技術的なその支援をする、まあ富士、あの富士サンチェグループの一企業でありまして、まあ例えば、特殊技術であったり、あるいはスポーツであったら中継者を出したりとか、そういうような協力をしている会社が入っている。あと富士 R、 これはフジテレビの直系のまあ美術会社、これはその、セットであるとか、まあ建物の、まあ作り物とか、そういったものをこうやるような専門の会社とか、もちろん衣装、あるいは撮影に関する特殊機材、今回使ってたのはドローン、あるいはカメラを乗っけて移動させるレール、あるいはジブクレーンっていうやつだとか、そういったあの機材を貸してる会社が入ってますね。あと編集に関わる会社だとか、いろんな社が入ってます。で先ほどその申し上げたコーディネーターの中で、ああやっぱりないんだなというのが一つ見つかったんですよ。それがインティマシーコーディネーターっていうものです。でこのインティマシーコーディネーターっていうのは、ここ数年まあもちろんハリウッドを中心にその当たり前にこう出てきたスタッフのまあジャンルでありまして、日本ではまあここ 4,5 年じゃないですかね、入ってくるようになったのは。で今ほとんどの映画にはインティマシーコーディネーター入ってると思います。でテレビドラマでも入ってる時はあるんですけど、じゃあこのインティマシーコーディネーターって何をするコーディネーターなのかというと、これは例えばラブシーンだとか、あるいは肌の露出が多いシーンであるとか、そういうまあ何でしょうね、演じる側にその肉体的あるいは精神的負担が大きい、そういうシーンを撮影する場合に、その演出側、演出というのは監督さんであったり、そういった人ですね、そっち側とその役者さんの間に入って、お互いが納得して撮影ができるようにコーディネートする専門のスタッフのことを、これインティマシーコーディネーターと言います。でこれは例えばそうですね、例えば映画の中でその性的な、例えばそのいわゆるレイプシーンだとかがあったとする。でそのシーンが、例えば子役のを絡むような、何か子供が見てるみたいな、そういうシーンだった場合に、実際にその大人の役者がそのまあ強姦するされるっていうシーンを演じてる目の前に、実際に子役の役者さんをそこに置いて撮影するってことは、今もうほぼほぼ許されないんですよ。子供にそんなもの見せられないから。なのでそれは必ずカットを割って、まず大人だけが演じてるところだけ撮ってください。で子供はそれを見てるっていうところで、ポツンとそのオンリーで撮ってください。でそれをまあ何らかの形で合成するか、カットで繋いでいくかっていうふうにしましょうとか、そういうまあ初歩的なところで、そういうようなことをアドバイスしたりする人、これがインティマシーコーディネーターで、特にそのまあ監督とか演出家っていうのは、要するに自分の思いを何とかしてその役者に演じさせたいっていうのがぐいぐい出てくるんで、なのでもっともっと脱いじゃえよとか、もうちゃんとやっちゃえとかって、もう言いかねないわけですよ、ね、でその要求に役者さんも、例えばそのまだ新人の役者さんとかで、これから出て有名になんなきゃっていう人なんかは、嫌なんだけどその監督の要求に従わなきゃいけないっていう、なんか本来そういう思いはないんだけど無理やりやらされるみたいな、それがあっちゃいけないと、そういう映画監督がつい最近もいたわけですよ。例えばソノシオンだとか、もう事件化しちゃって、もう全く映画撮れなくなっちゃってますけど、ああいうような 人が出てこないようにするためにそのインティマシーコーディネーターがいるんですけど、今回インティマシーコーディネーター入れてないんですよね。で、その例えば最初のうちにその橋本愛さんが何らかのトラウマがあるっていうんだったら、私が例えばプロデューサーもしくは LINE プロデューサーだったらインティマシーコーディネーターを起用していたと思います。で、その上で、例えば佐藤二朗さんと一回ちゃんと話し合ってこういうような流れでいきますからっていうような、そこら辺こう、まあ、それでやったらおそらく佐藤二朗さんなんてのは器用な役者さんだから分かりましたって言ってやってたと思うんだよね。で、だからそこら辺をこうずっと見ていくと、なんかやっぱプロデューサーの問題、そしてひょっとしたらその京テレの中で何か起きてんじゃねえかってちょっと私気がしておりましたね。これは IBB ジャーナルでも言わなかったんですよ。その後いろいろちょっと深掘りしていったら、なんかね、というのは共同テレビっていうのはもともとフジテレビの直系の子会社で、フジテレビもしくはカンテレなどそのフジテレビ系列の、番組を作っている会社なわけですよ、もともとは。ところがこれが基準を取っ払いましてね、どこの局の番組でも作るっていうことになっているんですね、今ね。だから別にTBS だろうが、なんだろうが、その、京テレっていうマーク使って出してるわけです。で、今、京テレっていうロゴは、なんかちょっと四角くて斜めに行くってこう右肩上がりになってる京テレって書いてあるロゴなんですけど、もともとはフジテレビと全く同じロゴフォントを使っていて、そして目玉マークがついてたんですよ。で、それを外したのはなぜかっていうと、目玉マークつけてると他局で使いたく、使いにくいからっていうことがあると思うんですよね。なので、まあ、例えば同じ例で、TBS の直系の子会社で演出家だとかそれディレクターだとかをずらっと揃えている TBS スパークルって会社があるんですけど、この TBS スパークルも他局でやる場合は TBS っていうロゴ外してるんですよ。スパークルって会社で出てくるんですね。で、それと同じような形だと思うんですけど、その他局で番組を作り始めた、他局の番組を作り始めた。で、すごいその京テレってもう売れまくりなんですよ。もう、バカスカ作ってんですよね。で、まあ、いろんなものがあるんですけど、まあ、一つ有名なところで言うと、テレビ東京で作っている、ずっとシリーズが続いているドラマ、孤独のグルメ。孤独のグルメは、京テレで作ってます。で、その孤独のグルメで、昨年かな？今年に入ってたってかな？ちょっとわかんないけど、最近ですよ。ある事件が起きました。これは何かというと、温泉場のロケで下呂温泉だったと確か思いますけど、そこの温泉旅館の、風呂場のシーンを撮るっていう予定で、お願いをしてたんですね、その京テレのスタッフが。で、おそらくは、松重豊さん演ずる井の頭五郎が、どっかでなんか食った後に、そこの旅館で、その一風呂浴びて汗を流してるっていうシーンかなんかを、撮りたかったんだと思うけど、待てど暮らせどロケ隊が現れない。で、連絡してみたら、あ、すいません、そのシーンなしになっちゃいました。すんません、で終わっちゃったと。で、旅館の側としてはいろいろ準備してたのに、なんだよそれはっつって、それをまあ SNS でつぶやいたところ大問題になって、ネットニュースだとかで取り上げられて、で、大慌てで、その、京テレの偉いさんが、謝罪会見をするというようなことが起きてんですよ。で、なんかね、人手不足とか、なんか仕事がいっぱい入っちゃって、注意散漫になってんじゃないかなっていう、なんか、そんなちょっと気がするんですよね。で、特に私が、まあそこに、まあそんな長期間じゃないですよ、在籍していた頃、その先輩、そこの会社の先輩たちから教わった一番の、私にとって宝物は何かというと、実は、ほうれん草なんですよ。京テレで、ほうれん草の大事さっていうのを、やたら言われてたんですよ、その時俺。で、ともかく、情報をいかに正確に伝えるか、それをちゃんとやれば、現場で事故はほぼ起きないし、そして視聴者に正しいものを伝えることができますよっていうような、そんな話をね、本当にもう、しつこいぐらいに聞かされてたんで、だから、 あの少なくとも京テレで作ってる番組でなんかそういうトラブルが起きたって話は僕はついぞ聞いたことがなかったんですけど、その孤独のグルメの話を聞いた時に正直本当驚いたっすよ。そんなポカをやるの京テレがって思って、で今回この夫婦別姓デカのこの話を聞くと、あれれれれどうかしちゃってんじゃねえのっていう今気がしているというのが私の正直な感想であります。で、できれば橋本愛さんにとっても、佐藤二朗さんにとっても、まあ、極力傷つかない落としどころを見つけて本当に周りで温かく見守ってほしいなっていうのが私の思いなんですけど、まあ、これについてキラウエさんどうでしょうか。
いや、私そもそも論、
はい、
そんなトラウマがあるんだったら女優業ってできるのかなっていうのがまず一つ、
はい、
そこがだってそこがな、そこさえ乗り切れっていうか、
うん、
女優業さえね、いや、ちゃんとそのトラウマを乗り越えてできるんだったらこの問題もそもそも起こらなかったことですよね。
それについてはいろいろ意見が実はあって、女優さん俳優さん問わず、その、うん、男性女性問わずっていう話ですけど、 NG って結構あるんですよ、うん、私はこれはできませんっていうのは結構細かくあるんですよ。いろんな
それって例えばですよ、
例えば
これは
例えばもちろんほらヌードは嫌ですとかって、まあ、当たり前にあると思いますよ。それは、ね、
まあそう、
ね、
それはだって大幅に、
ね、あと他にね、例えばね、もう握手が嫌いですっていう人とかいるんですよ。握手しません、私は絶対に触りたくありません、接触することが嫌いですって実際にいるんですよ。とかまあいろいろもそれぞれによってね、本当にね、そんなこと気にしてんのっていうような人とか結構いますよ現場では。
それは今うまく乗り越えてるってことですか。
そういうことをしなければいいですよねって、じゃあ代わりの表現方法をやりましょうっていうようなことを工夫したりするのは現場では結構ある。なのでその橋本愛さんがどういう理由でトラウマになって、で今回そのなんだ佐藤二朗さんの手が橋本愛さんの顎に触れたって言われてるでしょ、顎のところにギュってこうで、それが NG だったっていうんで、そのシーンは当然テイクになってなくて撮り直しになってるのが流れてますよね。そのシーンかどうかっていうのもはっきりはしないけど、どうやら言われてるのは橋本愛さんがハンドルに行って運転してる横で助手席に座った佐藤二朗さんがいて、で佐藤二朗さんがともかく今シングルベッドが欲しいっていうセリフを言うんですよ。で今はダブルベッドで2人で寝てるけど、自分は睡眠時無呼吸症でいびきかくからとかっていろいろ言って、できればシングルベッドを買いたいんだって言って、でそれをその橋本愛さんは別に買わなくたっていいじゃないのって話になって、まあちょっとした夫婦喧嘩になってんだけど、そのシーンの中でその佐藤二朗さんが自分がシングルベッドかなって言ってあまり言うと、もうそうした途端に橋本愛さんが運転してるにもかかわらず目つぶってしまうって、うーってやってしまうってんで、危ないからって言って佐藤二朗がビビりまくるっていう、そういうまあコミカルなシーンなんですよ。そのシーンで、その目つぶってる橋本愛に向かって佐藤二朗さんが手を伸ばして顎のところをこう開けて、なんか口を開けたとかなんとかってなんか話がなんかあるんだけど、まあそれは見てないから現場知らないからわかんないですけど、で
なんか行き過ぎたことがあるんだったらそれはいけないですけど、
ちょっとですね、それはね、それはわからない、現場にいないから、うん、ただ NG があるっていうから女優はやれないだろうっていう飛躍した話になっちゃってる部分があるけど、それはちょっとやりすぎかなと思ってます私も。で、でおそらくだけど佐藤二朗さんはそういう NG がいっぱいあるんだったら、いっぱいというかそれがその強烈にあるんだったら今のその状態では女優はできないよねっていうふうに、まあおそらく優しく言ってると思うんですよね。そのハラスメントみたいななんとかっていうことではないだろうと私は思うんですけど、ひいき目に見てるからかもしれないけど僕はそう思いたいんですけどね。でまあともかく僕はこれちっちゃな問題だと思うんですよ。実は大した問題じゃなかったのを週刊文春が無理やりでかくしちゃって、でそれをその事後の対応がフジテレビも本当にひどいなと私は思ってて、でこれ一人の俳優ぶっ潰そうとしてんじゃないかっていう、何考えてんだろうなっていうふうに私は思うわけですよ。で
そしたら橋本さん側の方もコメントを早く出した方がいいってことですよね。
と思うんだよ。
出してないですよね。
と思うんだよ。それ、うん、
出してないですよね。
そう、ほったらかしにしてたらね、それなんでなん
だろう。だから、早く出せばいいのに、そこもあんまり出さないと、うん、やっぱ向こう、橋本さん側もちょっとおかしいと思いますよ。
いや、だからね、どういうね、その意図があって、そうしてるのかとかって思っちゃうので、うん、その、なんか気持ち悪い事件だなとは私は思ってます。で、それともう一つやっぱり週刊文春落ちたね。相当。もうこんな記事載せるじゃダメだねっていうようなことを一応言っておきたいと思います。ということで、一旦 CM に行きまして、これから B 枠、C 枠、連発で、ある問題を取り上げていきます。一旦 CM です。
味田店探訪。今回の味田店は熊本市新市街焼肉の店ピョンヤンをご紹介いたします。店長のキムさんです。
すみだ、
こんにちは。今日はよろしくお願いいたします。すみだ、こちらのお店ではより良い品をより安くおモットーにされているそうですね。
すみだ、
お客様にも大変好評だそうですが、
すみだ、
やはりこうお客様の美味しそうな笑顔を見ると嬉しくなるもんなんでしょうね。
すみだ、すみだ、
ゆくゆくは全国チェーンを狙ってるそうですが、
すみだ、
大きな目標に向かってこれからも頑張ってください。
すみだ、
今回の味な店新市街の焼肉の店ピョンヤンをご紹介いたしました。
すみだ。